シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は2月上旬の注目作品について話します。
はい。
まあ2月はアカデミー賞の作品が多い感じ
そう
です
です
か
ね。
ね。
多いですね。うん。
まあ来月発表ありますしね。
はい。
だからまあ結構いい作品というか注目作品がまあ多いんですけど、
うん、そうですね。
はい。で、7日の週から僕から行きたいんですけど、まあ
はい。
そう言いつつ、この7日の週はあんまなくて、僕
そうで
は。
すね。
一つ目は、ステラ、ヒトラーにユダヤ人同胞を撃った女っていう作品で、まあ、副題にもあるように、ステラっていう、まあ女性のユダヤ人の主人公が、まあ、自分が生きるために、仲間のユダヤ人をヒトラーとかナチスに密告して、っていう感じの話
そうで
です す
ね。
ね。
まあ、脅されてっていう感じですよね、多分ね。
はい。まあ、まあ、予告編を見る限り、そういうなんか、密告して悩んで、みたいな。その予想よりも超えるのかっていうのはちょっと微妙かなっていうところもあるんですけど、この副題のところで終わっちゃうん。あ、でもなんか、あれですよね。その後なんか、裁判があるんですよね。戦後。
多分戦後ってことですよね。あれ、そういうことですよね。
はい。そういう話があるの、映画のところに書いてるので、まあそこはどうなるかっていうところなのかな。
だから、後からどう裁かれるというか、
うん。
どう、こう、まあ、被害者としてなのか、加害者としてなのか、みたいなことですよね。
で、2本目が、ハイパーボリア人ですね。これは狼の家の、まあ、ここでも扱いましたけど、クリストファル・レオンとホアキン・コシーニャ監督の新作ということで、まあ、ちょっとメタ構造みたいな、なってる作品なんっぽいんですよね。なんかあらすじを見る限りは。なんか、なんだっけな。主人、あ、あとあれだ。これ7日公開じゃなくて8日公開なんですけど、あらすじが、女優のアントーニアっていう、まあ、アントーと言われる人がいて、で、その人は臨床心理学者をやっているので、なんか、患者を見てるんですよね。そうすると、ある患者がなんか幻聴に悩まされているっていうのを聞いて、で、その話を監督たちはアントから聞くんですよね。で、それ聞いたら、なんかこのヒトラーの、かん、あの、信奉者であったミゲル・セラーノの言葉なんじゃないかとか、いうことを気づいて、監督たちが気づいて、アントが女優やっているから、なんかそのアントを主演にして映画を撮ろうという提案をしたって書いてあるんですけど、よくわかんないんですよね。
まあ、むちゃくち
予
ゃな
告、
感じ。
予告編見ても全然意味わかんなくて。
わかんないですね。
まあ、狼の家みたいな、ああいうなんか、今回だから狼の家みたいな感じじゃないんですよね、また。いろんななんかそのアニメだったり実写も入ってるし、
なんか前よりこう、いろんな要素をというか、いろんな撮り方を足してる感じですよね。
そうですね。だから、はい。まあ71分しかないんですけど、はい。まあ、結構難解なんじゃないかなって思いますね。
狼の家の時も、短編が一緒に上映されたじゃないですか。
なんか昔撮ったっていうのを見つけましたみたいな体で
そうです
今
よ
作っ
ね。
てるみたいな。
だから、そのメタ構造っていうところで言うと、それに近い感じはちょっとありますよね。
そうですね。
前回の短編は骨っていうやつでしたね。で、だから、これ多分、映画 .com のページ見てますけど、その作品の画像として、女性が一人真ん中に座ってて、二人の男が左右にいて、まあ首だけなんですけど、これ監督二人ですよね、多分。
あ、そうですね。
この二人がこの女性から話を聞いてるのか、なんかその、いや、わかんない、そういうシーンみたいな。だから、彼らも登場するみたいな。多分、普通の人間として登場するシーンがあるかわかんないですけど、なんかもう、
よくわかんない感
よ
じで
くわ
す
かんない感
ね。
じですね。
本作も名前のノートという短編が
そうです
同
ね。
時上映されるということですね。で、3作目は、ファーストキスですね。あ、これあれか、副題もあるのか。ファースト、あ、副題もなんか英語で書いてるだけなのか。で、これは、まあ、花束みたいな恋をしたとか、怪物の脚本家である坂本龍一と、ここでも扱ったラストマイルの監督である塚原あゆ子監督が タッグを組んで、
うん、
オリジナルストーリーで描いた恋愛映画。
うん、
主演が松たか子と、松村北斗ですね。はい、
そうですね、
まあ。あれですね、なんか、タイムトラベル。タイム、
そうですね。
リープなのかわかんないけど、うん、まあタイムトラベルもので、で、松村北斗と松たか子が結婚してる夫婦なんですけど、
うん、
まあその過去に戻って、なんか結婚を阻止しようとするのかな？
うん。だから、死んじゃうんですよね、旦那さんが。
ね、
松村北斗が。それを、その人生をこう、変えるために、どこまでやり直せばいいのかみたいな、うん、何回もやり直すみたいな、そういう話みたいですね。
うん。まあ、タイムトラベルもの、多いから、どうなの？
うん。
はい。今週は僕はそれだけですね。
おー、はい。
はい。本木屋さんお願いします。
そうですね。それ以外だと、野生の島のロズというアニメ作品ですかね。うん、
はい。
で、これは去年の東京国際映画祭で確か上映されてると思うんですけども、
お
僕はちょっとこれは見られなくて、また別のアニメ作品をちょっと見たんですけど、まあこっちもちょっと、うん、興味があって、で、今日改めて予告を見てみたら、やっぱ面白そうだなという感じですね。
うん。
これは、第97回のアカデミー賞で長編アニメーション賞とか、それから作曲賞、音響賞、3部門ノミネートという感じですね。
うん、
で、監督は、ヒックとドラゴンの1作目撮ったクリス・サンダースという方ですね。
まあ、ヒックとドラゴンの1作目面白いから。
うん。
まあ、期待できるんでしょうね。
そうですね。すごい、まあ、予告の感じだと良さそうだなというのはありますし、
うん、
まあ、あと、声優陣としては、ルピタ・ニョンゴとか、ペドロ・パスカルとか、
うん、
その辺が、まあ、やってるっていう感じですかね。
うんうんうん、
日本だと、主人公、綾瀬はるか、ロボット役をね、うん、やってるみたいですけど、
うん、
という感じみたいですね。まあ、これは結構、見やすいと思いますし、
うん、
面白いんじゃないかなという感じですね。うん、
はい。
そうですね。僕も、この週はそんなになくて、
はい。
こんな感じですね。まあ、あと、強いてあげるといえば、大きな玉ねぎの下で。これは、まあ、曲名になってます。その、爆風スランプの大きな玉ねぎの下っていう曲が僕は好きなんですけど。
はい、でも、おとげの世代じゃないですよね。
まあ、そう言われればそうなんですけど。まあ、
はい、
結構、なんだろう。例えば、山崎まさよしカバーしてたりとか、そういうので聞いたこともありますし、もちろんその、バックスランプのも聞いたことありますし、
はい。
まあなんだろう、その、まあ結構ストーリーがある曲じゃないですか、歌詞に。
うんうん、
まあそこから、まあ話を作ってるんだろうなっていう感じはしますけど、まあもし時間があったら見に行くかなぐらいの感じですけどね。
うん、
うん。うん。はい。そんなとこですかね。
はい。じゃあ14日の週も時矢さんからお願いします。
はい。まずは、セプテンバー、5って読むのかな？セプテンバー5ですね。
はい。
はい。これは実話に基づくお話で、1972年のミュンヘンオリンピックで起きた、まあ、人質テロ事件ですか。
うん。
これを、まあ、生中継したテレビクルーたちの話ですね。
うん。
で、この作品は第82回ゴールデングローブ賞作品賞にノミネートされてるのと、あと、97回アカデミー賞の脚本賞にノミネートされてますね。
はい。
僕は、まあ、もちろん世代じゃないっていうのもあるんですけど、全然この事件を知らなくて、そういう意味でもすごいびっくりするような話だなというふうのはちょっと思ったのと、
はい。
まあ、作品のその作りとして、まあ、サスペンスドラマって書いてありますけど、まあ、すごい、こう、緊迫した、うん、もう当然、そういう事件なんで当たり前なんですけど、まあそういうシーンが結構予告でも出てきたので、ちょっと、面白そうって言っていいのがあれですけど、期待してるとこありますね。
これでもミュンヘンっていう映画がもともとあるんで、
ああ、そうか。
スピルバーグが。
ははは。それも見てないんですよ、僕
は。まあそれとはちょっと違う話だと思うんですけど、違う話というか、事実は一緒なんで、
うんうん、
聞き取り方がどうか
っていう。この作品は、今回の作品は、その、マスコミとか、その、そういったことに、
はい、
焦点当ててるみたいですね。
うん。まあ、そうですね。まあ、見てみないとわかんないですけど、僕はちょっと言いたいこといろいろあるかもしれない。
ほう
ほ、ん、う。しないなってちょっと。
ああ、なるほど。
まあ、僕は、ハリウッドの、
うん、
まあ、ユダヤ人、
ああ、そうか、そうか。
コミュニティみたいなのがマジでクソだと思ってるんで。
うん。
まあ、それをどう描いてるかっていうところ
ですね。そうですね。はい。構図的にはそうですもんね。そういう、その、パレスチナ武装組織とイスラエル選手団っていうあれですからね。事実としてはね。うん。なるほど。はい。で、その次行きますと、キャプテンアメリカブレイクニューワールドですね。
ブレイブです。
あ、ブレイブ。ブレイクじゃなかったんです。
ブレイクしたら怖い
です。そうですね。はい、ブレイブでした。すいません。はい、まぁ、あ、MCU の、まぁ、新しい作品ですね。はい、キャプテンアメリカが交代して、まぁ、映画としては1作目ですか、これが。になるのかな。
交代してからはそうですね。キャプテンアメリカの映画としては4作目
ですね。そうですね。はい。まぁ、ファルコンを、だった、まぁ、サム・ウィルソンが、今度キャプテンアメリカになるという、なってからの、まぁ、話で、うん、あとはアメリカ大統領が出てくるっていうことですかね。
はい、そのほどがやる。ですけど、これは、ウィリアム・ハートの代わりに、
うん。
死んじゃったから変わる。
あ、
変わった
ってことですね。そういうことですね。まあ、その、内容は特に触れなくてもいいかなと思いますけども、はい。
うん。
まあ、レッド・ハルクが出てくるようぐらいはね、みんな知ってるかなと思いますけどね。
あと、ヒラ・ミケジローの息子のヒラ・タキヒロさんが、
日本の
大統領役です
。大、首相
役ですか。
はいはいはい。で出てきますね。はい。
うん、
はい。まあ、そんなところでいいかなと思いますが、まあ、僕はディズニープラスに、まあ、入ってますけども、
はい。
まあ、ドラマが結構、この間にあったじゃないですか。
はい。
かなり、見てなくて、だいぶ溜まってるので、まあ、直接ね、この先に関係あるかどうかはわからないですけど、ちゃんと見てから行った方がいいかなとはちょっと思ってますけど、
うん。
エコーとか、アガサとか、まだ見れてないので、僕は。
ああ、いるのかな、
うん、まあ、関係あるかちょっとわからないですけどね。うん。
うん。
はい。
ファルコン&ウィンターソルジャーだけ見とけばいいんじゃない
ですか。まあまあまあ、まあ、そうですね。あれは最後まで見ましたけど。
うん。
うん。はい。
はい。
で、それから、愛を耕す人ですね。
はい。
はい。主演マッツ・ミケルセンで。
うん。
まあ、これは史実なのかちょっとそこはわかんないですけど、まあデンマークの、まあ昔の話ですね。
うん。
開拓した人の話ということですね。
うん。
で、これは2023年のベネチア国際映画祭のコンペティション部門に出品されている作品で、で、監督が、特捜部9シリーズとか、ミレニアムドラゴンタトゥーの女の脚本をやってた、ニコライ・アーセルという方が監督ですね。う
ん、はい。
まあ、マッツ・ミケルセンなんで間違いないかなということで、まあ、予告ももちろん見てますけど、これは見たいなという感じですね。
なんか脚本が、はい、ライダーズ・オブ・ジャスティスの、
ああ。
脚本家なん
で。あ、なるほどね。
ですよね。
うん。
アナス・トマス・フリエンセン。
はいはいはい。
それも、ライダーズ・オブ・ジャスティス面白かった。
うん、面白かったですね。
うん、うん、うん。だから、それも楽しみかな。
はははその、ニコライ・アーセル監督は、ロイヤル・フェア、アフェア、愛と欲望の王宮でも、マッツ・ミケルソンと、まあ、仕事してるっていうこともあるのかわかんないですけど、まあ、
うん、
今回、まあまあ、デンマークといえばね、マッツ・ミケルセンっていうことでしょうからね、っていうのはあると思うんですけど、はい、うん。はい。じゃあ、あと、あと一つあげたいと思いますが、聖なるイチジクの種ですね。
はい。
これは、僕は見たと思ってたんですけど、実は見てなかった作品であった、悪は存在せず。
うん。
で、まあ、高く評価された、イランの監督である、モハマド・ラスロフ監督の、まあ、作品ですね。
はい。
で、まあ、今、実際、現実的には、政府批判したことによって、まあ、監督は、まあ、自分の国に戻れない状態で、まあ、ちょっとどこに住んでるとかちょっとわかんないですけど、
はい、
まあ、他の国で映画作ったりとかしてるけど、今回もイランの話なんですかね。
うん。
うん。で、内容としては、まあ、その、ある家族の話で、父親が判事になったんですかね。裁判官ですかね。はい、まあ、判事になって、ただなんか、 それがきっかけで、いろんな事件というか、なんか巻き込まれていくみたいな感じの話みたいですね。
うん。
でも多分、描いているものとしては、まあ、国とか、その社会に関することを描いてるみたいですね。
うん。
で、この作品は、2024年、77回カンヌ国際映画祭で、審査員特別賞、それからアカデミー賞でも国際長編映画賞にノミネートされてますね。
はい。
はい。まさに悪は存在せずはご覧になったんでしたっけ？
はい。これ多分僕、東京国際映画祭で見たのか。
そうですよね、多分ね。
多分、はい。
でも、そう、だから僕も東京国際映画祭で見たと思い込んでたんですけど、見てなかったですね。あの予告とか見返してみたら。うん。
うん。多分僕、そうですね。僕一人で見たと思うんで。
うん。死刑制度とかに関する。
そうですね。
短編4つみたいな話ですかね。
はい、うん、違う切り口から見た。
うんうんうん。
立場から見た死刑制度。
うんうん。はい。
はい。
いいですか？はい、そうですね、はい。とりあえず。はい。
じゃあ僕は、一作目は、ファイヤーブランド。
うん。
ヘンリー8世最後の妻ですね。
はい。
ジュードローと、アリシア・ビッキャンダーが主演で、
うん。
まあ、タイトルからわかるように、ヘンリー8世をジュードローがやっているんですけど、
うん、うん。
まあ、ヘンリー8世で6人かな？
うん、うん。
妻がいて、まあ、残り5人、最初の、その前の5人は全員、殺してるんですけど、
うん、
殺したり、まあ、病気なのかな、
うんうんうん。
なんですけど、その最後の妻と言われている、キャサリン・バーという人の、
うん、
を、アリシア・ビカンディがやっていると。で、まあ、ヘンリー8世って多分、イギリスの中で一番有名な王様だと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、僕はイギリスの織田信長だな、かな
と
思うんですけど、
うんうん、
まあ、イギリス国教会、
うん、
だからカトリック切って、
うん、
イギリス、自分が離婚したいのもあるんですけど、
ね、うんうんうん、
イギリス国教会立ち上げているのも、うんうんうん、
彼ですよね。
なんか、信長がその、あの、僧侶と戦争したじゃないですか。それと似てるな、みたいな、
はいは
い。
確かに。
あの、ヘンリー8世も、は1547年死んでるんですけど、
うん、
信長もそれぐらい、1580年ぐらい死んでるから、同じ時代ぐらいの人だなと思って。
なるほど。
はい。しかもなんか、やっぱ、能力的にも、カリスマ性があって、
あ、
だからめっちゃやばいやつなんですけど、
うんうん、
王様として無能ではない。何カ国語も喋れたらしいし、
うんうん。まあ今で言うとサイコパスなのかもしれない
ですよね。まあそうですね、
うん。なるほど。
はまあその、だから最後の妻が、
うんうん、
他は殺されてるけど自分はどうなるんだろうみたいな話みたいですね。
うんうんうん、
これは去年、一昨年のカンヌのコンペティションに出品されてる。
うん、
作品ですね。
はい。
で、もう一作品は、ブロークン・レイジですね。
うん。
まあ、これ映画館で上映されてるわけじゃなく、されるわけじゃなくて、
はい、
で、アマゾンプライムビデオの、
そうですね。
作品ですけど、
うん。
まあ、なぜ挙げたかというと、まあ、北野武史監督、脚本だからっていうことですね。
うん。
で、60分なんですけど、
はい。
半分半分に分かれてるっぽくて。
あ、そうなんですか。
最初はなんかシリアスな、その警官とヤクザの間に挟まれる殺し屋みたいな話で、うん、シリアスで、後半の30分は、その、この映画を作った理由っていうのが暴力と笑いみたいな。
うん。
首でも結構その、暴力の中で笑いが、
うん、
まあ緊張と緩和じゃないけど、そういうのあったじゃないですか、
うんうんうん。はいはい、確かに。
そういう笑いみたいなのを多分追求するための実験映画みたいな感じらしくて、
うん。
ちょっと内容わかんないですけど、最初のそのストーリーにもしな笑いが入ってたらみたいな感じの後半っぽいんですよね。だからストーリーはあんま変わんないのかな、ちょっとわかんないですけど、見てない。はい。ただまあ、どちらにしても対比で撮ってるというか、
うん、
前半と後半で。
面白いですね。
うん。これが結構楽しみ。だから Amazon プライムなんですけど、ちょっと上げたいなと思って。まあ、北の作品だし。
はいはいはい。まあ、出演者はもういつもと同じっていう感じですね。うん、同じ身の人たちですね。
そうですね。
うん。
大森直とか出てる。
うん。
で、もう作品はコメント舞台ですね。
はい。
これは韓国映画で、
うん。
アン・グクチン監督です。で、これは主人公は、イチャーなのかな？が、まあ、大企業の不正を暴いて、スクープするんですけど、
うんうんうん、
で実はそれは誤報で、みたいな感じで、
うんうんうん、
ちょっと窮地に立たされるんですよね。
はい。
そしたらなんか、コメント部隊という、いわゆるなんか、人たちから連絡が来て、
うん、
そのコメント部隊って何のコメント部隊なのかっていうと、世論を操作するような SNS にいろんななんかコメントをし、うんうんうんうん、して、まあ、お金を払った人たちなのかちょっとわかんないですけど、依頼の人たちの有利になるように世論を誘導するみたいな話ですよね。うんうんうん、
まあだからツイッターとかヤフコメに書き込みまくるみたいなことですよね、
うん。
そのたくさんの人を装ってっていうことですよね。
まあ、そうですね、うん。まあでもこれなんか韓国では今すごいホットな感じがあって、うん、
まあ、まあ、
まああの、
うん、
大統領のあったじゃないですか、会見で、はいはいはい、あれなんか最初この罷免というか、
うん、
弾劾訴追みたいにされそうになったんだってみんな国民がそういう地に行ったんだけど、
うん、
今逆になんかあれはなんかはめられたんじゃない、はめよう、なんか大統領がこう、
うん、
戦ってただけなんじゃないかみたいな、
あ、
そっちの意見だから、まあ日本で言うと斉藤、
うんうんうん、
みたいな話で、はいはい、
ですよね、
既得権益と戦ってたんだみたいな、うんうん、こう話が出てきて、
うん、
今なんか半々みたいになってきてる、
うん、あ、そうなんですか、まあ、いわゆる陰謀論みたいなこと
ですよね、うん、まあちょっとそういうの
ね、うん、
あるんですけど、まあそれももしかしたらそういうコメント舞台みたいな人たちがいたのかもしれないし、まあいないのかもしれないし、どちらにしても SNS の力っていうのはそういうすごく、うん、まああるから、
うん、
まあ日本でももうあるし、
うん、
トランプのやつでもまあ、うん、SNS がなかったらまた違う結果になってたでしょうしね。うん、はい。まあそういう感じなんで面白いかな、
ね、うん。まあ実話といえば実話みたいなことですよね。
はい、
うん。
まあ、もともと原作がある小説らしいんですけど。
ああ、そうなんですね。うん、
で、もう一個は、ミマン、
うん。
これも韓国映画で、
はい、
キム・テアン監督ですね。
うん、
まあ、三つの短編からなる話。で、世代も季節も違う男女の話。
うん。
っぽいっすよね。まあ、まあ、ソウルを舞台にした恋愛映画というか。はい、ミマンっていう言葉自身に、
うん、
なんか三つの意味が、カタカナで未満なんですけど、漢字で書くと3種類の未満があって、はい、
うん、
でその3種類についての、だから3つの短編では、それに対応しているような話になってるっぽいですね。はい、まあ、その3つについては、まあ、うん、あの、作品を見ればわかると思うんですけど、うん、まあ、映画とともにも書いてますけどね。
うん、
はい。で、最後は、まあ、ドライブインマンハッタンですね。
うん、そうですね。うん、
まあこれほぼ二人劇なんじゃないかと思うんですけど、
はい、
タクシー運転手役のショーン・ペンと、まあたまたま乗ってきた客であるダコタ・ジョンソンが、
うん、
まあ二人の会話劇みたいな感じで、
うん、
でまあこのタクシー運転手のショーン・ペンは結構軽快に話せるから、まあ、うん、会話が進んで、徐々にこう親密な会話になってきて、
うんうん、
で、いろんなことを話し合って、みたいな。
うん、
まあ恋愛ものというよりはむしろその、なんかダコタ・ジョンソンの扮する客がこう過去にいろいろあったりとかして、分かってくるみたいな話、
うんうんうん。
まあサスペンスじゃなくてむしろ感動作っぽい話、
う
ん
う
ん。
そうですね。まあ親子ぐらいの多分、うん、あの年の差でしょうからね。
そうそう、うん、違うから、
うん。
だから、そういう作品って結構恋愛ものに発展しがちな作品多いですけど、うんう
ん、はいはい、
そっちの系統じゃないかもしれないなっていう。
うんうんうん、
そういう意味では面白そうかなと思って、
うん。そうですね。
はい。まあ僕は以上ですね。
うん、これあの、まあ、関係あるか全然わからないですけど、あの、はい、僕、一昨年にパリタクシーっていう作品を見たんですね。
うん、うん。
で、まあ、似たような話で、ただ、うん、あの、もう、老人ホームに入ることになってるおばあさんと、まあタクシー運転手、男性、うん、まあ中年の男性の話で、うん、で、その、まあ、おばあさんの人生を、の話をいろいろ聞かされたりとか、まあ自分の話をしたりとかっていう道中の作品です。これすごい良かったんですけど、
はい。
まあなんか、そのラストに、あの、ある、まあなんていうかな、あの、驚きの展開じゃないですけど、まあそういうのあるんですけど、うん、で、このドライブインマンハッタンの予告でもなんかそういうことちょっと書かれてたんですね、最後の方に。
うん、うん。
うん。なんか、その辺もちょっと似てるなと思って、うん、まあ、どんな結末になるのかみたいなね、ところとかもちょっと楽しみではあるなって感じですね。
うん。
うん、パリタクシーはとても良かったですね。
お、
うん。はい。
はい。
そんなとこですかね。
はい。
うん、
では、今日は2月上旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。